次は天満記者、佐紀彩人さんです。
天字毎日記者の、佐紀、彩人さんと読むんですね。これで佐紀彩人さんです、はい。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。この漢字って結構特徴的な漢字だと思うんですけど。
理科の理と人と書きまして、彩人と読むんですけれど。
初見で分かる方ってあんまりいない
。まずいないんですよね。野球選手で吉井という選手がいるんですけれど、同じく理科の理に人と書いて、あちら、正人と読むので、マサトとかミチトとかと呼ばれることが多いですね。
なるほど。それでは早速自己紹介というところで、簡単にお願いできればと思うんですけど。
私現在43歳の全盲の記者です。天字毎日に入りましたのが2005年なんですけれど、当時はいわば契約社員的な形で入りまして、2008年から、正社員、毎日新聞の正社員として天字毎日で、勤務しています。
はい。天字毎日実際にその関わっている方、記者さん含めて6名っていうふうに伺ってるんです。三角編集長から伺ってるんですが、全盲、当事者の記者というのは佐紀さんの一人でしょうか。
そうですね、視覚障害は私だけです。
ということで、じゃあ早速その唯一の当事者である記者である立場からいろいろお話を伺っていこうとは思うのですが、
はい、
もちろん天字毎日今記者ではありますが、その前に、はい、毎日新聞に入る前は、
はい、
当然なんか読者でもあったわけですよね。
はい。
じゃあそこら辺からお話を伺っていきたいと思います。
そうですね。私がまず天字毎日と出会いましたのは、私中途失明、中学の時に視力が落ちまして、高校から盲学校、東京にあります筑波大学の付属の視覚特別支援学校ですね、今のそちらの方に行ったんですけれど、その寮でですね、天字毎日が置いてありまして、それを触ったのが本当に初めて天字毎日との出会いになります。
印象に残っている記事とかってありますか。
いや、当時は本当に私あまり点字が読めなくてですね、高校も高等受験という点字ではなくて高等の口問題読んでもらって、回答を答えるという形で受験したぐらいで本当に点字が読めなかったので、すごく、そんな中でたっぷり点字が打たれている、こんな新聞があるんだなという印象しか実は残ってないんですよね。でその後ですね、高校時代に現代社会だったと思うんですけれど、授業の中で身近な視覚障害の中、施設にですね、見学に行ってですね、レポートを書きなさいというようなことがありまして、その時におそらく母とですね、天字毎日をですね、尋ねてですね、編集長と、当時の編集長の方とお話をした記憶は何となくあるんですけれど、
当時のその編集長はどなたでしたかね。
いや、それがですね、あまり覚えていなくてですね、本当に私にとって展示の世界は遠くてですね、盲会の世界も遠かったので、新聞社に初めて行って、そうした展示用の紙を作っているところがあるんだなという印象しか本当に残ってなくてですね、あまりね、記憶がはっきりしないんですけれど。
はい。じゃあここから2点ほど話を広げていきたいと思います。
はい。
まず1点目ですね。展示が苦手だった佐紀さんが、今もう展示毎日の方でもう展示バリバリで仕事されてるわけじゃないですか。
はい。
その展示を極めるに至った、極めるっていうのもちょっと変な言い方ですけど、
はい、
至った経緯かみたいなやつが何かありましたか。
そうですね、特にまだ今もね、そんなに早く、読みは早くないですし、片指で読むような形なんですけれど、展示毎日の絡みで言いますと、私大学に入った時に専門学校で教えることがありまして、その時にですね、どうしても視覚障害の展示を教える授業をやっていたので、視覚障害関係 の情報が欲しいなということで展示毎日を確か取り始めたのが最初なんですね。でご存知のように私大阪市を相手に、ちょっと訴訟をしていましたので、そういった関係で展示毎日と の関わりもできてきまして、でそのうち展示毎日さんの方でアルバイトをですね、ちょっと手伝いをしてくれないかということになりまして、関わりを深めていったという形なんです。ですから今もですね、展示を早く読むということよりも、むしろ正確にですね、きっちり読むというところに重点を置いて展示の読み書きをしているような状況です。
私はちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、
はい、
大阪相手に訴訟を起こされてたんですか。
そうですね、私は95年に地下鉄 の天王寺駅で転落をしまして、
はい、
大怪我をしまして、その関係 で、 ですね、大阪市を相手に策をつけてほしいという訴訟を、99年から始めたんですけれど、それをずっと追いかけてくれていたのが展示毎日だったので、その時から展示毎日の記者の方たちとですね、何かと関わりができてきたという流れになります。
シンポジウムでお話されてた30何針頭を縫ったという。
そうですね、はい、大怪我を負った事故ですね。はい、
そうですか。じゃあその事故がきっかけで、先ほどお話にあったように、展示毎日の記者の方と触れ合う機会があって、じゃあそれが展示毎日、じゃあ 働いてみたいなっていうきっかけに結びついたという感じなんですよね、きっと。
そうなんです。というのか、私全く福祉というのがやっていなくて、大学時代も英語学の英文法を専門にしていまして、全く福祉には興味がなかったんですけれど、まあ、そういった、まあ、自分が事故にあってですね、訴訟をする中で社会と視覚障害者との関わりにすごく興味を持ち出しまして、でそうしている中で展示毎日の方から、まあ、うちでですね、ちょっと少しだけでもなんかやってみないかということでお声掛けをいただいて、まあ、ちょっと契約という形で最初は入らせていただきました。
はい、この時点でようやくその読者からその展示毎日の記者になるまでの経過をたどれたわけですが、
はい、
じゃあここから実際記者となった立場から、はい、視覚障害者の記者であることの役目というところを伺っていきたいと思います。
はい、
でまず記者から読者へ意識の変化というのはどのようなものがありましたかね。
そうですね、やはり1点目というか、まず受け手だったものがこう発信者に変わるということで、まあ、どういうことかと言いますと、結局ずっとこう与えられて読んでいくという、状態からですね、いろんなものをこう提供しないといけないということで、常にアンテナをですね、こう張り巡らすのと、あと自分自身はさまざまなことに詳しくなくてもですね、さまざまな分野に詳しい方とつながることのやっぱり重要性を感じながら、発信者というか記者として活動しています。
では実際にその当事者にどのように読んでほしいですかね。
そうですね、やはり展示毎日の中には視覚障害に関わる、まあ、記事ですとか、当事者や関係者によるいろんな、まあ、連載がありますので、それをこう生活する中でのヒントにもしていただきたいですし、まあ、それで元気になっていただきたいとも思いますし、何よりも楽しみをいっぱい見つけていただければと思っています。それともう一点がですね、まあ、これは展示毎日独自なんですけれど、視覚障害の話題が中心な新聞ということで、新しい、そこで同じ視覚障害の方との、新しい出会いもありますし、あるいは懐かしい方とですね、その紙面上で再会するなんていうこともありますので、そういうふうな形で呼んでいただければいいなと思っています。
はい、今度は何でしょう、現場レベルの話、あるいはその実務レベルの話になってしまうんですけど、
はい、
執筆や構成の際に心がけているということはどのようなことがありますか。
はい、そうですね、何よりもですね、展示毎日を読んでいただいて、その中には全盲のですね、記者が制作に関わっているんだなということを感じていただけるように、心がけています。まあ、具体的に言いますと、言葉遣い一つにとってもですね、視覚障害を持っているという、まあ、表現はですね、展示毎日の記者の記事の中では書いてもらわないようにしていまして、まあ、障害というのは持ちたくて持ったものでもないので、視覚に障害があるというふうに、書いてもらったりもしています。あるいは介護者という言い方もよくされると思うんですが、守られる立場ではないだろうというような方もいらっしゃいますし、私もそう思いますので、まあ、そういったところは介護者ではなくて介助者という、言葉を使っていただくようにしたりもしています。また企画面でもですね、まあ、視覚障害、私当事者ですので、その当事者が企画、まあ、いろいろ、案を出すこともありますので、そういった連載も読んでいただいて、視覚障害当事者の方にはですね、あ、そうだよねというふうにですね、こう共感していただけるようなものを届けたいと思ってますし、一方目の見える方たちが読む活字盤については、あ、そうなんだと気づいていただけるようなものを届けられればというふうに思っています。
はい、じゃあ今度5月に95年のシンポジウムが開催されました。はい、私はこのシンポジウムに取材として参加をさせていただいたんですが、
はい、
ここでもやっぱりさきさんのすごい当事者のその当事者としてのコメントですごい印象に残っているのがあります。
はい、
駅ホームの、その声かけについてディスカッションの時でしたかね。
はい、
さきさんのその視覚障害者もその一人で歩きたいという気持ちをぜひ理解してほしいと、
はい、
いうふうにおっしゃっている部分もありました。
はい、
でこういう部分も含めまして、そのシンポジウムの、その当日の模様を振り返っていただきたいと思うんですけど、佐々木さんはどのような考えを抱かれましたか。
そうですね、当日ですね、150人定員でですね、募集をしたようなんですけれど、本当に多くの方からですね、申し込みがありまして、中には当日いらっしゃった方もいたりしてですね、本当に会場が超満員だったのにまず驚きました。で、まあ、そう言いながらもですね、私も95周年の記念のですね、シンポジウムですので、まあ、かなり緊張はしたんですけれど、まあ、そうした中で、自分がそこで話す意味は何なんだろうということを少し考えて臨みました。で今橋口さんもおっしゃっていただいたように、どうしてもですね、駅ホームの利用は危険だよとかですね、転落している人が多いんだよとかですね、声をかけてほしいということをですね、伝え るとですね、あ、じゃあもう最初からもう外に、外を歩かなければいいんじゃないかとかですね、常に介助者と一緒に歩けばいいんじゃないかということを多分思われると思うので、そうではなくて、やはり、私たち視覚障害者も一人でですね、歩くというそうした喜びをですね、本当に大事に生活をしているし、それが新たな自信につながるんだよということを伝えようと思いました。でそうしたことを話すことによって、会場には視覚障害当事者の方も多くいらしてたんですけれど、その方たちとですね、まあ、思いを共有してですね、みんなでいい空気を作れたのではないかなというふうに思っています。
はい、今度はこのシンポジウムがで一つの95年を祝って、今後100年とかを目指して、さらに展示毎日は活発に活動を続けていくと思うのですが、
はい、
展示毎日の今後、例えばですね、展示離れが進んでいる中で、習慣、はい、としての週刊発行の展示新聞としての、はい、やっぱり存在価値というのは十分にあると思うんですね、
はい、
そういう部分も含めて100年に向けたその意気込みみたいなものをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
それ確かにね、あちらこちらで展示離れが叫ばれていると思うんですけれど、私のまず展示に対しての考えとしましては、展示は、まあ、必ずですね、まあ、習得しないといけないというものではありませんけれど、知っている使えないよりも使える方がいいとは思うんですよね。私自身の仕事としても、取材をしてメモを取って、原稿をまとめてですね、したりとか、人の前で話をしたりするときには、やはり展示というのは欠かせない存在ですし、それがなければ全盲者としての仕事は非常に厳しいものになるというふうに思っています。で、現在日本国内で展示新聞を出しているのは毎日新聞だけなんですけれど、まあ、その意味も今現在皆さんもご存知のようにパソコンですとかですね、スマホとかいろんなところで、まあ、情報が取れると思うんですけれど、まあ、そんな中で展示でですね、情報を届ける意味というのは、やはりですね、確かでですね、当事者にとって有用な情報を、正しく、そして分かりやすい展示という形で届けるということは非常に大きな意味があると思います。言葉もですね、音で聞くだけですと、いろいろ聞き間違いをしたり勘違いすることがありますけれど、そういったものも正しくですね、正しい言葉を、ゆっくり自分のペースで理解して、自分の中で考えを深める、そのために、活用していただければというふうに思っています。
また展示というのはその先人たちが築いてきた文化でもありますから、本当に大切にしていってほしいですよね。
はい、そうですよね。
はい、でちょっと話が脱線してしまって申し訳ないのですが、はい、先ほど佐紀さんがそのホームから転落して訴訟を起こしたというお話がありました。
はい、
実際その当事者の方々の中で、はい、なんか転落とかしても怪我とかしても、はい、実際は声を上げることを抵抗を感じてしまって、はい、そのまま、まあ、泣き寝入りってわけではないですけど、はいはい、そういうのとかあったりとかします。はい、ところが実際当事者が声を上げていただくことによって、はい、状況が打開されることもあるわけです。はい、でそういう声を上げることに対して重要性についてはどのようにお考えですか。
そうですね、どうしても駅のホームから転落をしますと、なぜかこう自分がですね、失敗してしまったのではないかとか、自分自身の落ち度があるのではないかというふうに考えたりですね、特になかなか周りに言えない状況があると思うんですが、落ちてですね、命が助かった方というのは本当に次に落ちない方のためのね、重要なヒントを持っていらっしゃると思うので、どんどんですね、声を上げていただければというふうに思います。それで助かる命も出てくると思います。私も展示町の記者として、転落経験のある当事者ですので、転落事故がありましたらできる限りですね、現場に応答を連れて進んでですね、でその、現場の状況を、報告訓練士の方たちとですね、検証して、紙面で伝えるということをしています。本当にですね、これ以上駅のホームから落ちてですね、それで改善されるのはいいんですけれど、そうしたその人柱がですね、もうこれ以上いらないというのが私の本当の率直な思いですので、みんながいろんな形でですね、転落事故を減らせるようにですね、そしてなくせるようにですね、力を合わせていければというふうに思っています。
はい、人が亡くなってから打開されるのはやりきれないものがあまりにも大きいですもんね。
はい、
はい、ということで、じゃあ最後に、はい、展示毎日をその、はい、読者多いと思うんですね、やっぱり。はい、でこの場を通して展示毎日の読者の方に一言メッセージをいただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうです、何よりもいろいろなですね、メディア媒体ありますけれど、購読いただいてですね、身近な存在に感じていただければというふうに思っています。で私の当事者としての、まあ、意見としましては、目が見えないことは見えることよりもいいよとまではなかなかやっぱ言えないと思うんですけど、でもですね、視覚障害というのも実は悪くないんだよと、 いろんなですねエピソードがあったり、いろんな出会いがある、そうしたですねなかなかこう悪くないんだよということをですね少しでも感じていただいて、中途失明の方たちにとっても元気になったり楽しみになったり、する情報を届けたいと思います。そして皆様もですね購読いただいたり読まれたり時に読まれた後でですねさまざまな情報がありましたらですねいつでもですね展示マンションにご連絡いただいて気づかれたことがあってもですねいつでもご連絡いただければというふうに思います。皆様とともにですね展示毎日を引き続きですね100年に向けて発行を続けて生きていければと思っていますし、展示毎日は視覚障害の方そして関係者の方たちに寄り添う新聞でありたいと私は思っています。
はい。このインタビューでは、展示毎日記者で、唯一のその当事者の記者として、活躍をされております、さきあやつさんにご出演いただいて、いろいろお話を伺いました。さきさん、どうもお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上で、はい、こちら展示毎日部です。前編を終わります。いかがでしたでしょうか。来月号の後編では、編集次長の浜井義文さんと記者の山形彩子さんのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。